大阪梅田パトロール、カメラの大林、アウトドアショップ、ロッジ、水野、ヨドバシカメラを視察です。今回のボラボラは、ふみおくんでございます。
はいはい。
よろしくお願いします。
はい、行きましょう。はい。はい、まあね、この、なんちゅうか、この変な病気が今流行ってましてですね。
そうですね。
僕自身もまあ、変な病気ではなかったんですけども、病気だったということもあって、うん、結構、上田あたりをボラボラできてないんですよね。
そうですよね。
うん。まあ、だから月に1回ぐらいは僕はずっと、まあ、せっかくこういう交通の便利なところに住んでまして、梅田までまあ20分ぐらいで行けるところですから、うん、しょっちゅう電車に乗って、まあ、梅田の方をこうね、皆さんに様子をお知らせするっていうのも、この番組の使命感に戻ったんですけども。
そうですね。
現実にやっぱり考えてみると、1ヶ月に1回行けてなかったですよね。
まあ、梅田だけじゃなくて、難波とか。
難波もちょこちょこ
と、ね。もうちょっと南の天王寺とか、
そう
まあ、堺とか。まあ、僕ら大体この御堂筋線のラインで、ね、取材してるんですけど、ね、まあ、文雄くんの大動脈弁狭窄症、そして、新型コロナウイルス、そしてこの夏の猛暑。
猛暑。
はい。ね、まあ、いろいろありましてですね。
そうですね。
最近全然行けてなかった
と、ね、なんかね、ほんま、まあ、御堂筋線といえば、まあ、こう入るんかどうか知らんけど、大阪空港あたりから始まって、
はい、
まあ、難波から天王寺のあたりとかね、その辺までをこう、まあ、守備範囲にしている御堂筋線ですけども、
うん、
まあ、それがちょっとできてなかったということで、ちょっとまあ余裕もあったというか、
はい、
時間もできましたんで、
はい、
これ日曜日ですよね。
日曜日、
はいはい、
日曜日8月の、
はいはい、
多分23日かな
23日になるんですかね、はい、の日曜日に
2020年ですね、
ボロッと出て、いや違います、一旦はですね、
はい、
おもうすでにボケてますね、まあ、日曜か月曜かそのあたりでしたね。
あ、あ、そうなん、平日なんですね。
平日やったかも分かりませんね。
あ、まあまあ、じゃあ、まあ、とりあえず、まあ、この1週間、
う
ん、
まあ、もう初めです、この1週間
ぐらいの間にね、まあ、行ったということで、
まあ、そのうちまた思い出すと思います
が、は
い、
でタイトルのある通り、まあ、4店舗を中心に、
はいはい、
まあ、文雄君がいつもあの定点観測してるとこなんですけど、はいはい、カメラ屋さんとアウトドアショップと、はいはい、であとは、まあ、水野さんっていうあのスポーツで有名なんですけど、文雄君の行ったところは、
はい、
まあ、基本的にはそのファッション系というか、
ウェアです。
そうですね、
はいはい、
で、まあ、ヨドバシカメラ、皆さんご存知のヨドバシカメラ、ね、マルチメディア梅田と、
はい、
この4店舗、
はい、
5店舗か1、2、3、4店舗ですね、
ですね、
まあ、大体ここ回るとあの大阪の北の繁華街梅田の現状が分かるんじゃないかなと ね、
なるほどね、
まあ、特に僕らの視点で
ね、
まあ、感じることができると。
鉄平の場合は、まあ、梅田駅が中心やから、
うん、
あ、まあ、多分先生との関係もあるんでしょうけども、
はい、
わしの方は JR の梅田駅あたりは素通りしてるわけですよね。
あ、そうなんですね、
うん、だからあのいわゆるなんかあの、梅田駅にありますデパートのところも行ってませんし、
ね、ルクアとか
あの辺は抜けてます、
まあ、阪急阪神
あいつもよう分かって
大丸もありますし、
まあまあね、あの阪急はちょこっと寄る時もありますが、
はい、
まあ、そんなとこで出かけました。
行ってください。
ものすごいいい天気でしたね。
いい天気でさ、どういう意味ですか、
は
い、
非常に、まあ、なんていうか
快晴やったとね。
快晴で雨が降らずにですね、
はい、
まあ、何の傘の用意もいらんという意味で、まあ、朝から行くつもりやったんですけど、ちょっとあまりにもひどいなというこの太陽に押されてですね。
やっぱ暑かったですか。
結構、まあ、昼から4時ぐらいから今回は出かけたんですかね。
あ、まあ、ちょっと涼しくなりそうな、
ちょっと落ち着いてから行こうかいなと思って、でそれで、まあ、皆さんもご存知のようにこのまあね、本局から歩いて6分か7分のところにあります、北大阪急行の千里中央駅ですよね。
電車ね、電車に乗って、
電車に乗りましてきた、まあ、ずっと
梅田まで行きました、
はい、まあ、やっぱりマスクはほとんどの人がつけてましたね、
うん、
まあ、昨日その歩いた日の1日でマスクつけてない人を見たのは2人だけやったけどもね。
あ、どんな人やったんですか。
やっぱりね、男の人で、まあ、30から40代ぐらいの人で、
はい、
やや太り気味でですね、
あ、
なんとなしにちょっと近づきがたいようなそういう雰囲気で、まあ、ちょっとある意味で反社会的といえばね、言えるかも分かりません、まあ、
本人に聞いてないです
けど、ね、まあ、そうですね、
見た感じね、
見た感じ、僕も勝手はああいうことやったやなと、はい、自分の姿を見たような感じがしました。
国岡はちなみに、
わしはもちろんね、よちゃんに作ってもらいましたアフリカのですね、
はいはい、
まあ、なんか
ティンガティンガ
の模様 の、
柄の、ね、
マスクをつけておりました、
はい、
手製のマスクで、比較的ラフなマスクですね、
はい、
あれね、手製やからピタッとくっつかんという意味でね、横からこう空気が入ってきたりしてラフだったんですけど、はい、これをまあ、千里中央の駅へ着くぐらいからつけ始めまして、はい、一応ずっと一応つけてました、
はい、電車に乗って、
へへ、 でそれで電車の方もね、まあまあそんなに混むもなしにすくもなし、予定よりはまあ予定というか予想してたよりは割と人が多かったような感じがしましたけど ね。でそれであっちゅう間に、はい、もう中津の駅へ到着してですね、はいはい、でそれからもう次は梅田という
梅田ね、
はい、はい、梅田へ降りました、はい、大阪梅田の駅へ降りましてですね、でまあ上上がりました、はい、そしたらもう目の前にあるのは、阪急百貨店と阪神百貨店とですね、
はい、
のあの角のところから、
うん、
ずーっとまっすぐ四つ橋線の方へ歩いていったわけですよね。
なるほど、
あいつものコースなんですけどね、うんうん、でまあ、大阪駅前 の、うん、あの入り口のところがちょっと変わってきましたね。
あ、
非常にあのシンプルになったっていうか、
JR
大阪駅の入り口が、はい、まあ、真っ白の大きな柱が並んでまして、以前やったらちょっともちゃもちゃした感じだったんです
けど、スキッとしましたね。あの昔の梅田貨物線のところが地下工事して、
はい、そうそう、
新しい大阪駅がね、
そういうこと
ですね、今度2023年やったかな、うん、開業するんですけど、まあ、その新しい地下の大阪駅と今文雄君のいる地上の大阪駅が、
うんうん、
なんか地下通路で結ばれるみたいなんですけ ど、
は
い、なんかもしかしたらその辺りの工事もあって、うん、まあ、今ちょこちょこと動いてるんかなっていう感じがしましたね、
うんうんうん、そうですね、あの以前からなんかずっとあの辺り工事がしてたのが、ちょっとあの入り口のところがすっきりした感じで、
うん、
その入り口からちょっと右の左の方へ回っていってですね、
うん、
四つ橋線の、うん、電車の走ってるところまで行って、
はい、
でちょこちょこっと行ったところから、これをまた左上がりまして、大阪第一ビルへ行きますと大林カメラになるわけですよ、
ね、大阪駅前第一ビルですね、
大阪駅前第一ビルですね、はい、そこ入っていきますと、
うん、
大林カメラになります、
はい、
で大林さんの方が前もうちょっとあったんです、もっと大きな広告をですね、
はい、
あのいわゆる四ツ橋線の駅から大阪梅田第一ビルのところの入り口のところに大きな広告出されましたね、
はいはい、
あ頑張ったよな、まあ、この、不景気の中にようやったよなっていうような感じがします。
パチンコ屋元気や
った、パチンコ屋さんもやってはりました
ね、あの緑色のパチンコ屋さん、
そうですね、まあ、元気というのか元気でないのか、ちょっとその辺僕パチンコもうね何十年も入ったことないか分かりませんけど、
あ、そうなんです、まあ、一応営業されてた、
やっておられたと思いますよね、はい、ちゃんと念をついておりました、はい、一時また休業してはった時もありましたけど、
ああそうかそうか、
自粛休業みたいな
のね、
よう守ってはるなというね、はい、こんな感じもあ
って結構おもろい名前のパチンコ屋、
ね、そうでした、そうでしたですね、はい、あれがパチンコ屋という名前、
そうちょっと分かんないですよね、
そうですね、その横からエスカレーターにビャーッと乗りまして、はい、地上へ出ますと、はい、大林さんですよね、
カメラの大林ね、
カメラの大林、
まあ、文雄君がよくお世話になってるカメラ屋さん、
もう何十年とお世話になってますよね、はい、以前僕は、まあ、川原カメラさん の、うん、まあ、あの傘下に入っとったわけですけども
、まあ、でも梅田にありました
ね、そうでした、あの川原カメラさんが辞めるときに、うん、まあ、お客さんをあの分類しはりましておもろいね、うん、あれね、ああいうとこが、まあ、カメラ屋さんとかそうお客さんに対して責任取る店がやることが分かりますよね、で、まあ、この人はこの近くの会社の下からこの店に頼むと、うん、でそれで僕は割り当てられたのはですね、大林カメラさんだったんですよ。で大垣君ちの店長さんでまだそこで買いがってもらってですね、
はいはい、
で大林さんの縁ができて今までずっと続いてるということで、まあこの 4,5 年何も買ってないですね。
ああ一回ねあのキャノンの、
うん、
あコンパクトデジカメを、
それがありました、
GSM-X マーク2マーク3の出た時に2を買ってね、
そうそう
それがまあ唯一かなという、
そうですね、あの以前は結構、まあ、それなりにお金を使わせていただいてね、
はい、
まあ、その分だけ今もまあ割とちゃんと扱っていただいてるんですけども、最近はまあ、 あれ1台で、まあ、しかしあのまたキヤノンの5をね、
うん、
まあ、あの店長さんの話によりますと、
うん、
よう売れまんねん言うてまんねん、
あ
れ40何万もするんですよ、
高いっすね、
びっくりしましたね、
確かに 5R っていうカメラじゃなかったかな、そうです、なんか 8K が撮れるんですよね、8K の動画が撮れるんですよ、
それでね、あんな大きなあの 8K も撮れるからね、
はい、
結構昔のニコン F1 とか、ね、F2 とか、うん、あれぐらいの重さで
重いやつでさ、
あれ大きさって思ってたんですよ、
はいはい、
ところがそれがもうほんまになんというのか、あの小ささ、
あそんな小さいですか、
ミラーレスでしょ、こんなもんですね、
あ
びっくりしました、
あそんなんで、まあ、それだけね、高性能やったら
数万
高いな、
いやびっくりしてね、
だってしかもそれ本体だけやろ、それ多分レンズつけたらもっと高いんちゃうの、
まあそうかもしれません、45万ぐらいですよ、うん、店長がニコニコと笑いながらしはってね、いやこれはもう高値の花でどうしようもない、いやそんなことないでしょうとか言うてはったんですけどね、
あよう売れてる、
よう売れて、ただ
よかった、
おもろい話があるんですよね、
おもろい話、
よう売れて、
よう売れて、
前行った時はあの5が入るんで、
はい、
これでまたカメラ屋もまた一息つけますわいうことで店長さんが喜んではったんですけども、
R5ですね、
R5 ですね、はい、ところが売れるんやけどね、
はい、
なんと品物がないんですって、
あ
これ不思議な現象やなと思って、
売りたいのに品物がない、
うん、あの店に回ってこない、
ということは、どういうことや、工場が止まっとんのか、
止まっとんのか、売れすぎて、ね、おばあさんなんか老舗やから第一回ってくる店やと思うんやけども、
在庫というか、いろんな店にやっぱりキャノンも配らなあかん、
配らなあかんっていうか、まあ、やっぱ大手がやっぱり強いんでしょうね、そういうところ
は。この後ね、最後ヨドバシ行きますけど、
そうあの辺りがまあ分取ってるのか、
なるほど、
山田が分取ってるのか、僕はその辺分かりませんけども、とにかく売れて困るんやけど、
ないか、
これがまあものすごく苦しい言ってありましたね。
確かに売るもんなかったらな、
お客さんにはまあ約束もしてるのに、何やお前、まあ金用意してあるのに、あ、ないんかと言われるしんどさと、
なんか1ヶ月待ちとかね、要は車とかではありますけど、
そうですね、まさかこういうことになると思ってなかったんでしょうね。まあ店長さんの話を言うと、やっぱこれキャノンさんがやっぱちょっと力がなくなってきたんちゃうかいなというようなことを言ってましたですね。
なるほどね。
まあ、あれだけの大きなカメラ会社でも今のこのスマホというのか、こんなもんに、ね、やっぱり多少影響を受けて、
でさらにこのコロナで、
そうです、そうです、
とどめを刺された、とどめはまだ刺されてないと思うんですけど、
まあまあそうですよね、まあ、でサプライチェーンみたいなもんがあって、中国からまあ部品が入ってくれけへんとか、
あ、そうやね、
まあ、そういうことがあって、売れてあんないいカメラを出して、
いいカメラやのに、
どんどんあんなちあの小さいもんで、しかしね、5K とかが撮れて、信じられない、8K 言うたかな、
8K らしいんですよ。
いやー、まあ 8K っちゅうのもあんまり見たことないけども、まあそんな話をね、あの前、手こすりながら言うてはりましてね、あのおとなしい店長さんですけど、
独特のね、
独特の雰囲気を持った、
そうですよね、
天ヶ崎の出身の方でね、
いい感じの、のね、
ええー、感じの人ですよね。
なるほどね、
まあそんなんで、ニコニコ笑いながらですね、穏健な表情で言うてくれはりましたけども、
まあそれだからこそリアリティがありますよね。
そうです
ね。そういう方なんでね、
はいはい、
キャノンの EOS R5、まあ、売れとるでと、
まあ、もう非常に売れてるけども
品がないと何回も言います
けど、品がないので、はい、カメラ屋さんは困ってますと。
なるほど、ね、
キャノンさんもう少しちゃんとしっかり生産してほしいというようなこともあってね。ただまあ、あこも中古カメラもたくさん売ってますわね、うんうん、で新品カメラというのはまあ売れてもやっぱりそのもう利益としてはカメラ屋さんとしてはね、あのちゃんとした利益は入ってくんやけども、そないなんちゅうんが予想外に行くちことはない言うてましたね。それはまあそんなもんですよ、うんうん、新製品でも値段もこの頃、まあ、ぼやっとしてながらもうちゃんと公開されてる値段ですから、まあ、そんなところで大林さんの、まあ、話を聞きました。
なるほど、
はい、
カメラ業界どうですか今は。
なもうこれはやっぱりね、どこのカメラ屋さん行ってもですね、まあ、この近くにも浪速さんの戦時中お店があるじゃないですか、
はいはい、
僕はまあ中古はここで ね、
そうですね、
100件単位の買うてますけど、
うん、いつもお世話になってます。
あの向こうの、まあ、偉いさんも言ってありましたけど、本当に互換と、
互換、ね、
特に都心部のね、
あ、
都心部のカメラ屋さんがもう本当にしんどいみたいな、次々と倒産、あれ、あれ終了してると、
うん、
僕知ってるだけで3つぐらいね、有名な店が、うん、まあ、大阪市内の有名な店が消えましたもんね。
あ、
うん、そんなことがあって、まあ、あのまだこの辺の千里中央あたりの店はまだマシやと、
うん、
ただ都心部はものすごいしんどい
です、まあ、家賃ですよね、問題はね、
う
ん、そうそうそう、やっぱりね、
そうです
ね、ランニングコスト、まあ、僕が言うまでもないですけど、
そうでしょうね、
やっぱり店舗型はそこがきついな。
そうですね、
うん、
それとやっぱりカメラ業界、カメラ自身が、うん、やっぱりこれからどうなるんかいなというようなね、そんなことおっしゃいませんけども、なんとなくそう不安みたいも持ってあるような感じもいたしました。
なるほどね、
はい、
ありがとう、貴重なお話ありがとうございました。
それで、まあ、あの大林さんを出ましてですね、
はい、
でこれから、ロジさんに行くわけですね、
アウトドアショップ、ね、
はい、これロジさんは以前は第4ビルにあったんで、はい、大阪駅前の、
うん、
ところが、まあ、大阪駅前の第2ビルになったですね、
うん、
大きな、まあ、あのアウトドアの店が、
うん、
まあ、いわゆるヨドバシカメラに買収されまして、後が空いたわけですね、
うん、
でその後、まあ、本当におもろいことね、こっそりね、こっそりそのまま入らはったんですよ。
なんかこうパズルみたいにね、
うん、プチッといって、
うん、プチッと入りました。
僕も なんとなしに、まあ、予感はしてたんですけどね、
あ
んだけ予感が当たったの初めてで、
前からあったんちゃうか、
もう前からあったんでしょうか、まさにその通りですね
、はい、
で以前あった店よりも、
はい、
やっぱり高級感があって、やっぱりちょっとまあ以前の店よりはかなりブレードの高い店やなっていう店に仕上げやりましたね。
前 の、 そのロッジさんがその、うん、第4ビルにあった時は、
はいはい、
あの2階やったんですよ、ね、
2階やった。
で2階のしかもね、あの大阪駅前ビルってあれ1から今4まであるんだけど、
はいはいはい、
なんか全体的にね、はい、非常に入り組んでて、
はいはい、
でロッジさんもね、
う
ん、2階のどこにあるか、
そういうことですね、
僕最後まで迷いましたから ね、 最後の僕も数年通ってましたけど、
釣具屋さん行ったり、ね、
なんかこの歯医者さんの横行くんかなとかね、なんかこの散髪屋さんの学習塾、うん、あ、それあったなみたいな感じ で、ね、ちょっとアクセスが、
う
ん、まあ、お世辞にもいいとは言えなかったんですよね。
ただまあ なぜかしらやっぱここは固定客がいるんですよ、
ね、結構ね、なんかクロート好みやったんですよね。
そういうことですよね。
あんまり普通のアウトドアでは売ってない。
そうです、
値段はちょっと高めやったんですけど、例えば僕らやったらナルゲンのボトルとか ね、
まあ、まああね、
ナルゲンのボトルの、
ね、
小さいだから30ミリぐらいしかいらんやなボトルとかもあそこ売ってましたし、
大きなもうポリタンタイプまで、
ね、結構あの在庫も多かったんで、僕らあの水取材の前にあのロッジでそのボトルを10個ぐらい買って、
は
い
は
い
ね、
で、まあ、みんなで各地の名水取材行ったりして、
ね、はいはい、そうですよね、
してたんですけど、はいはい、まあ、そういうのが置いてるのがロッジやったんですよ、
は
い
は
い、
そうですね、まあ、ここにそのナルゲンのボトルが一つありまして、
これね今お茶入れてますけどね、
そのナルゲンのボトルは、まあ、うん、ものすごい優秀なもんですね。
アメリカの会社ですよね。
アメリカですよ、ね、アメリカメイドイン USA で、僕この製品がなかったらメイドイン USA ってあんまり意識がないぐらいですね、あ、まあ、コダックのフィルムも良かったですけども、ね、まあ、ここもやめてますし、まあね、うん、このナルゲンのボトルはもう本当最高で、もうこんな大きな広い口やのに、は
い、
ちょっとの力で、うん、閉めただけで絶対に漏れない。
そうなんです。
これは安心ですよね。
だから僕らも大事な水もね、
そうです、
まあ、ちょっと割高ですけど、ナルゲンの小さいボトルに 今でも入れてますし、
ナルゲン のボトルに詰めとけば10年前の水も蒸発しない。
そうですね、
他のちょっと悪いけどフィルムの缶とかそんなに詰めとくやつはですね残念ながらもう10年か20年前に採取した水がもうほとんどなくなって、
まあまあま
あ、カスだけ残ってるという、
ね、まあ、あのフィルム入れるのはフィルム入れる用ですから、
ね、そりゃそうです、
水用じゃないです。そう、まあ、だからそういうちょっと変わったアウトドアショップが
プロトっぽい、
そうそう、ものがいっぱい売ってると思うんですよ、ロッジっていうのは。
でそれプラス、まあ、今度便利なとこで、しかも、うん、スペースが3倍ぐらいになったんですかね、うん、前の店の、
うん、
それから今度は、まあ、あのいわゆるちょっと 山ガールさんとか、うん、まあ、そういうようなちょっと軽めの登山の人、
うん、
そういう方とかキャンプの人ですね、
あ、今ね、やっぱり
そういう方が、まあ、どんどんと来るようになってるんですよね、うん、
はいはい、
で、まあ、あのできた時も大変、まあ、しんどいコロナの時やったんですけども、うん、結構、まあ、固定客プラスそういうような、うん、なんかええもんないかと探す人で、まあ、混雑してたんですけども、
うん、
まあ、残念ながらやっぱり僕が行ったですね、
うん、
昨日か一昨日の時は、まあ、うん、お客さんは少なかったですね。
あ、
ただ、商品の陳列は次々と、うん、特に、まあ、キャンプ用品とかアウトドアの用品を、うん、変えてはるんでね、
あ、
まあ、頑張ってはるなという。それでもインスタグラムもこの頃ずっと出してはったり、
うん、
そして、まあ、店頭の商品がほぼあの、まあ、会員の人はどの商品でも 10% 引きっていうのをずっと続けてはるっていう、うん、まあね、
うん、
あの森岡さんという社長さんの決断なんでしょうけどね。
ど、
うん、まあ、そういう意味で非常にありがたいです ね、
そうですね。
僕はまあだからそれでもやっぱりまだまだ、今買うもんが少なくて、というかやっぱり、
うん、
全体的にアウトドアのもんっていうのはね、色が地味なんですよね、
うん、
僕の好みのようなパステルカラーのようなものが非常に割と少ないということで、
うん、
まあ、あのここで買わしてもらってるのはいつもあのスペイン製のですね、
はい、
このネックウォーマーというんですか、首巻きをまあずっと買わしてもらってるわけですよね、うん、このスペイン製のネックウォーマー非常に面白い図柄が出てきましてですね、中にはこの裏キティちゃんのもんが出たりね、そういうような、まあ、あの日本向きの、日本人向きの、あるいは日本のインバウンドに来る外国人向きの商品まであったりしまして、うん、非常にだんだん井戸も晴れになってきましてですね、これで3本か4本僕買わせてもらいました。
デザインがいいんですね。
それでまあそれもしかも 10% 引きですからね、
うん、
そんなにあのなんか高い感じもしなくてですね、今回も1本買うてまいりました。
ネック
ウォーマー、
ウォーマーではないんかな、
あれなんちゅうんですかね、
スカーフっていうんですか
ねウォーマー言うとね冬にするもんですけども、僕らも冬も夏もやってますけど、
まあ汗止めとかね、
そうですね、
顔ちょっと拭いたりするのに便利なやつですけど、
そうそう、で、まあ、あのマスク忘れた時はこうずっと口の上まで上げていくとマスクにもなるし
なるほど、今の時代そういうこと
を、
う
ん、あるいはね、あれね、帽子を忘れた場合ね、
はい、
頭の上にかぶると帽子に
バンダナ的なね、
うん、まあ、いろいろとあの筒の綺麗ですけどね、伸びの、あの非常に、まあ、おもろい使い方ができるなということでちょっと習熟しましてね、
なるほど、
僕も10本ぐらいロッチさんで交代、まあ、いろんな派手なものばっかりですけど持ってるわけですよね、
うん、
で今回もまあ面白いものがあったので1本を買うてきました、
うん、
ただまあお客さんとしては、
うん、
まあ、気の毒言うと言い方が、まあ、生意気な言い方かも分かりませんけども、やっぱりあんだけの充実した面白いものがあるのに、
うん、
客がの数が充実しとらんというね、
今ね、やっぱりどうしても人の、うん、でね、出がないっていうのが辛いところですよ ね、
すね、
お店としては。
ただまあキャンプ用品はかなり充実してきましたね、
あ、
まあ、椅子から始まって道具から、まあ、いろんなもんが あれだけたくさん掘ってあのキャンプを実際張るような広い場所がありますから、張ってるところがあったりね、あの北欧の狐のマークのあれがあるじゃないですか。
ありますね、
はい、あれね、かわいいですね、カバンもね。
そうですね、あの中国の人がようね、なんか中国人みんなあれちゃうかなと、一時期ね、あの今の、まあ、日本に行くとね。
そうですね、
あのそういう状況もありました
けど、なかなか、かわいいカバンからでキャンプ用品からいろいろありましてですね、ただまあ、 あの僕の予定よりはちょっと値段が高いんです、そこはね。まあ、ブランドボンってそんなもんでしょうけどね。だからそれはまあ買わんかったんですけど、
ね、最近ね、その、ロッジさんじゃないんですけど、同じ大阪のキャンプ、まあ、アウトドアショップでロゴスっていう会社があるじゃないですか。まあ、ロゴスも結構老舗のあれね、アウトドアショップなんですけど、
みたいですね、
ロゴスがね、 YouTube であのロゴスチャンネルみたいなのを作ってて、まあまあアクセスあるんで。
なるほど。
僕も前から言ってるんですけど、ロッジさんもまあちょっとね、やっぱり、やっぱお金もいるし、なかなか難しいかもしれない、人でもいるし難しいかもしれないんですけど、やっぱり YouTube とかもうちょっと活用できたらいいなと、
ね、まあ、オンラインの世界でね、
まあ、思ったりも、
もうちょっと流れてほしい気がします。
そうですね、ロッジさんもね、オンラインショップあるんで、だから YouTube とのこう関連性も、ね、あるとは思うんで、ちょっとそっちの方も攻めてもええかなと
ですね。
そんな感じも
僕は京都にもまあ店があって、僕のまあ大好きな店なんですけど、ね、皆さんも来れば行ってあげてほしいなというような感じはいたします。
はい、
そんなところで、まあ、一本そこで僕はそのね、首巻きを仕入れまして、
はい、
その次行きましたのがですね、これまたずっともっぺん、第一ビルまで引っ返してきて、
梅田の方に
梅田へ戻ってきました、はい、であの戻ってきて行くのが、いつも行くのが、あの僕の今のファッションの基本になってます水野さんですよね。
あ、水野ね、大阪のスポーツ用品メーカー、
まあ、そうそう、まあ、世界的なメーカーですよね、はい、水野と言いますと、まあ、野球とかそんなんで有名なメーカー
そうですね、マラソンとかね、
マラソンね、靴ね、いろんな、まあ世界メーカーなんですけど、僕はその、そういうとこは関係なしに、
はい、
向こうの、あのファッションが好きなんですよね。
あ、まあ、いわゆる普段着ってやつです
ね。普段着にね、ファッションを使ってるんですけども、はい、特にあ、まあ、ちょっと最近またちょっと地味に変えてるんですけど、一時 3,4 年前までは非常に、まあ、蛍光色の、シャツとかで、ね、まあ、そんなの出してくれは
った、まあ、歩く信号って言われてました
もんね。まあまあね、あの亡くなった中村一さんが、ママさんのファッションはシグナルや言うてね、信号機や言うてくれはって、
シグナルファッション
気に入ってるんですけどもそんなんはあの水野から出てきてるということでね。で今回も何か変わったもんないですかと、まあ、入った途端に売れてる、はい、売れへんもんとね、
いつもそれ言うんでしょ、
変わったもんがないかと聞くんですけど、ちょっと店員さん、ちょっとこのおっさんおかしいんちゃうかいなと、まあ、初めての店員さん思わはるんですけど、まあ、慣れてる人はね、もう本当にこれ人は着るもんじゃないような血みどろのような色のしたシャツとかそんなんを出してくれはってね、
はい、
もうこれ一つですよとかね、結構長いこと店におったもんですわ言わはる、ああそれよろしいないうことで、まあ多少高くてもやっぱ好きなもんちは高くても買いますね。
なるほどなるほど、
まあ、そんなんで今回行きまして、
うん、
今回は残念ながら今ちょっと裸駅なんかな、秋でも夏でもないという時期で、 あんまりそのデカ派手とかですね、めちゃおもろいというのはなかったんですけど、ただおもろかったのは、
はい、
今僕の目引いて、これはまたちょっとあの普通の T シャツの5割かあるいはあの2倍ぐらいする値段がついてたのがですね、これパンアメリカンのね、
はいはい、
前もちょっと話しましたけど、パンアメリカンと水野さんがコラボしはったですね。そのパンアメリカンのカバンとか T シャツとか小物とかそんなんがね、
はい、
店のうちのまあ5分の1ぐらいのところを占めてですね、並んでましたね。で結構それが売れてる言ってました。まあ、パンアメリカンってやっぱりまあ僕らの世界のまあ世代の憧れやった。もう少し下の方までは知ってあるかもしれませんけど、アメリカの誇ります、まあ、誇ります、まあ、超
独特のデザイン、
なんとか
白とか青とか赤使ったような、そうです、あの以前ね、関空にも、今どうか分かんないですけど、パンアメリカンの、あのアンテナショップみたいなのが
あったんですか。
あって僕そこで、あ、こんなおもろいなんかデザインあんねんなと思ってたら、今度は水野、
水野さんとまあコラボしはって、
なるほど、
まあ、これ1991年に、この世から姿を消した会社なんですよ。だからもうかなり前に亡くなってるんです。
飛行機会社ですか。
飛行機会社ですね。これ1927年に僕ちょっと調べましたら創立されたということで、それがまあ1991年に倒産するまでの間ですね。結構世界を引っ張っていった飛行機会社やったんですよね。まあ、あのアメリカにしてはちょっとなそんなにどぎつくもなく、まあ、ちょっと上品でありながらかつまた面白いと、まあね、飛行機のないところは飛行船を使って、ね、飛行船じゃ、あのいわゆる水上飛行機の大型を使ってですね、まあ、あのアフリカのあたりまで航路を伸ばしたりして、話題が、まあ、いっぱいあった写真、あのカメラですが、航空会社で、僕生まれて初めて飛行機に乗ってガム島へ行ったんですけども、その時に、まあ、あのね、羽 田空港からですね、うん、確かガムのアガニアですね。
ガムちゃんグアムのことですか。
グアムのこと、うんうん、大阪屋のあるところですね、うん、アガニア空港までパンアメリカに乗せてもらいましてですね、はいはい、であの四角い肩掛けのバッグをですねいただいて喜んで帰ってきたのを覚えておりますけれども、そのバッグもやっぱ復刻版でそのままの綺麗な素材でね売ってましてね、
なんかあの角がこうちょっと丸くなってで分厚めので表面がちょっとつるっとしたやつですね。
あ、そう、あれいわゆる当時マスジュアデスさんと言いましたけど、あの方々もちょっとかけてはりましてね、かっこよかったですよね。
あ、そうなんですか。
真珠軍のねなんか女性兵士みたいな帽子をかぶってありました、ね、船型の上ポッと横になってね、はいはいはい、それピンでポッと止めてはるところがまあ未だにこう印象に残ってますけどね。そういう会社のまあ団地がね、パンアメリカンワールドエアウェイズっていうんですか、パンナムって言ってましたですね。
あ、パンナム、
パンナムって言ってましたけども、はいはい、まあ面白いですね。こんなまあいろいろと、そういうような昔のことを復活させながらスポーツ屋さんがああいうもの復活してはるというのも現代の動きかいな思って、
そうですね、
あのあたりのデザインってはやっぱりもう少しいいですね、
うん、
もっぺ復活させたいという感じがします。ま
あ、今の時代に合ってるんかもしれないですね。
そうですね、
やっぱりファッションってこうぐるぐる回ってますから、
そういうことですね、
ちょうどパンナムの時代なんかもしれない。
そういうことですね、うん、まあ、あまりにも今なんというか夢も希望もないような昨日だけのデザインのものが多い中で、うん、ああいうようななんかふわっとしたね空の雲のようなつかみどころのないようなおもろいデザインが流行ってるというようなことで、
なるほど、
まあ、水野さんのはパンナムで今ね頑張ってきてはるなという、はい、あの店3番街の店だけですが、他も、うん、他のところはまあいろいろスポーツ用品があるんでしょうけ
ど、
ね、
水野さんどうでしたか、人のでは。
いや、ではやっぱり少なかった。
少なかったですか。
少なかった。もう
あの3番街というかあの地下道どうですか。あ、
地下道はね比較的多かった。
梅田駅から、水野さんの前の、
あの辺りずっと
両替所とかあるところ、
そう
あなたどうでしたか。
あの辺りはまあまあでしたね。そんなに少なくなかったですよ。あ、まあどう見ても、まあ、いわゆる密のうちに入ってたと思います。
あ、
うん、あの結構ね、うん、で急いでる人もあったりしまして、ね、
なんかホテルの入り口とかもあるじゃないですか。
あ、いますあります。
反響ホテルかなんか、ね、出入り口かなんか、ね、あの辺りも前はすごい人やった。あと、うん、パン屋さんに人が並んでたりとか。
あ、なるほどね。
喫茶店というか、
なるほど、
あの31番街にこう上がっていくところの、うん、はいはいはい、エスカレーターの、ね、入り口に喫茶店があってとかありましたけどね。どうなってるのかな。
それなりにそんなに少なくはなかった。ただ各店を見ますと、はい、やっぱり満杯屋っていうところは少なかった。
画材屋さん元気でしたか。
画材屋さん元気やってた。
トゥールズやったかな。
うんうん、いや、それは確認してないけど多分大丈夫やと思います。はい、まあ、いや大丈夫やと思いますね、はい、まあ、そんなところで、はい、今度またずっとあのムービングウォークに乗りながらですね、はい、梅田の、まあ、中心部の、まあ、
阪急百貨店とかね、
阪急百貨店の横を通って、はい、阪急百貨店の大きなショーウィンドウはですね、
それ気になる
気になる。
これ全然前何もなかった、
ね、何もなかったのがこの前行った時に できてましたね。
ちょっと出てきましたね。
それと同じでしたね。変わってなかったです。
あ、じゃあ増えもへず、うん、減りもせず。
普通はあの僕ちょっと間空いてましたから、はい、以前元気な時はウィンドウのね変わりがあったはずですけども、うん、残念ながら、まあ、復活したままのウィンドウででしてね、まあ、ちょっとそういう意味ではやっぱ阪急百貨店さんといえどもやっぱりちょっとまあ体力的にですねしんどいんちゃうかいなというような外から見た感じはありました。はい、でそれで最後に今度はですね、はい、ヨドバシカメラ行ったわけですよね。
ヨドバシね、
ヨドバシカメラ行きまして、
マルチメディア梅田、
そうですね、で
最近はあのリンクスというね、
あ、横にできましたね、
2期というか2つ目のビルができまして、あれもまさに、はい、なんかコロナ真っ只中でしたけどね、
そうでしたね。
ただホテルがあったりとかもしますし、
真っ只中やったけども開店当時のですね、はい、あのにぎわいは恐ろしすぎてね。
あ、そうか、まあ、開店の時はまだコロナじゃなかったよね。去年の確か10月か11月ぐらい、まあ、
秋でしたかね。
そうですね、
もうあの時行って、まあ、ここ来たらもの、まあ、何かもう災害が起こったら確実死ぬなというような感じで、
僕は当時言
う
てましたね。
恐ろしくて僕も行ったんですけどですね、はい、まあ、よちゃんと一緒に行って、よちゃんがもうこれやめとこうと言うたぐらいの人やったんですが、それがまあ恐ろしいもんですね。コロナでスワーッと抜けて
半年ぐらい経ってね。
そうですね、
もっと経ってるか。
うん、それで10ヶ月、まあ、それでもそんなにむちゃくちゃはなんかひっついて、あるわけじゃないんですけども、まあそれなりにですね人は少なかったですね。
なるほどね。
で、まあ、僕はこの回行ったのは、はい、ね、鉄平の孫には、はい、誕生祝いで電子辞書をあげたんですよね、はいはい、でまた長男の孫の方もですね、はい、なんかそれを欲しいという声が上がってるので、なんか小学校3年なんですけども、はい、3年ぐらいのこの使うもんがないかいなと思って、もう電子辞書のところに直結しました。はい
はい、誕生日プレゼント、
誕生日プレゼントまだ決まってませんけども、
ね、
はい、結構高いですね2万円とかね
2
万7、8000円とかしまして、まあ、うん、小学校3年 年だけの歌唱、あの小学生向けの歌唱の商品と、はい、もう一つはシャープが、はい、小学3年ぐらいから中学までの商品があるんですよね、うんうんうん、でまあシャープの方がやっぱり新しい商品だけにかっこよかったんですけどね。でまあどっちに紹介なと迷ってましたら、うん、なんともう3人ぐらい店員さんが来はりましてね、はい、以前でしたら読んでも来ないというね、
そういう状態でしたね、
来てくれないという、うん、まあ、あの意地悪に来てくれないな
し、ちょっと待ってください、
お客さんのことでね、まあ、あの淀橋さんも非常に接客はしっかりしてあるんですけど、今回は案内してくれる人も遠いところからですね、はい、もうここまで連れてくれるかというまで連れてくれて、でそこに、ま、そのまま立ってたところに今度またその売り場の人が3人ぐらいバーッと集まってきてね、僕はもうなんかアップアップしてるような感じになって、
ちょっと昔の中国のね商店街みたいな感じですよね、
うん、まあそうです、まあそれは引かれなかったんですけども、はい、結局まあ一人の人に5、6分話をしてから決めて、まあその人に値段の交渉とかそんなのしてですね、パンフレットに今日の値段を書いてもうて、今日までですねってね、いつこれ次この割引あるわからんけど、うん、まあ時々覗いてくださいとかいうようなことで、うん、パンフレットをもらって帰ってきまして、
今行くんやったらええかもしれんね、うん、なんか商品の説明とかしてほしいんやったら、
あこれは
今もしかしたらヨドバシカメラ行っても、まあ、他の店もそうかもしれんけど、人手が空いてるっていうので、
それは買い時ですよ、
ね、
買い時です、
まあ、ただ買う金が
そうですね、
そんなにないと、
まあまあそれはまあね、お互いにしんどいとこですけどね、
知識はちょっと蓄える
んで ね、 そうですね、今の時代、ただまあ物を買うならやっぱり今こうてあげた方が、まあまあまあ、政治的に言うてもくるくる回転するという意味でね、それはまあいいんですけど、やっぱりこの5に及んでやっぱり個人というか自分の利益やっぱり大事に考えないと、自分の安全性を ね、
ね、
まあね、あの無視してまでいわゆる国の経済に貢献することもないと思ってますので、うん、 そ、 ですね、うん、その辺はうまいことよかったらいいと思います。
じゃあ今回はまあ買わずにお話だけ聞いて、
はい、値段も教えてもらって、はい、いっぺん、まあ、よっちゃんと相談しながらですね、クリスマスプレゼントにするのか、やっぱりやめるのか、ただまあ中学生まで使えるということになると、ちょっと小学3年には難しそうやし、
そうやな、
で小学3年からぐらいのズバリのやつはちょっとなんかもうちょっと他のもんも欲しいなと思ったりね、大変難しいところですね、
まあ、その使う本人がね、
そう
どう思うか、僕らよりも ね、 ね、それが一番大事かなと思います、
はい、まあ、その辺を検討しながらですね、はい、落ち着くところに落ち着くと思いますが、
なるほど、
はい、まあ、そんなところで、
はい、
今度また梅田からですね、
はい、
地下鉄に乗って、地下鉄水線と
大阪メトロね、
梅田と梅田、あの北京を乗りまして梅田まで帰ってきました、
はい、
その梅田まで帰ってくる電車の中で一人江坂まで乗った男の人のが、はい、唯一でしたかね、あのマスクをしてない男性でした。
車内でマスクしてなかった、
車内してなかったですね、
なかなか珍しいですね、うん、
まあ、立ち上がって窓の外をですね、まあ、じっと認めて見つめて
はりました。忘れはった
ん、まあ、そうかもしれない、
忘れないけど、
ちょっと忘れたような顔はしてなかった、結構なんちゅうか、まあ、こうね、厳しい表情の男の人やったんですけども、
あ、まあ、マスクもいろいろ難しいな、
難しい、ね、
いる人もいるし、いらん人もいるし、
ね、ただおもろかったのは、うん、今回の電車では以前はそうでもなかったんですけど、かなりやっぱり窓を開けてる電車多かったですね。以前ね、北急の電車は車掌さんが開けはるんですけど、はい、大阪市の方、まあ市じゃないですけど、
大阪
メトロの方はですね、はい、お客さんが勝手に開けるような指示があったんですよね。そんなんでメトロの方の電車に乗りますと、クーラーはして、あ、まあ、窓を開けるっていうのが今のやり方なんですけども、それが非常にメトロの方は少なかったんですけど、今回メトロの方もかなり、ね、
開いてまして
、まあ、ちょっと涼しいぐらいの風やったんで、もうちょっとクーラーを緩めてウェンチャーおかえなというような感じはしましたけども、まあ、あれやったら、まあ、あの換気はよくできてるなというようなことになりましたね。そんなことを、まあ、帰ってきたんですけども、駅から降りるとまた35度6度のですね、駅から5分ぐらいの距離ですけども、本当にフライパンの上の猫みたいな感じで、あ、もう歩くのも
フライパンの上の猫、
いやいやいや、
面白いです、
いや、ほんまに
ダメですよ、フライパンの上に猫置いたら、ね、
そう、開きませんよ、もちろん開きませんけどそれぐらいになったような感じで飛ぶような感じでね、
なるほど、
なるべく足をこうつけないような、もうバレリーナの靴じゃないですか、あんな感じでですね、家まで飛び込んできて、家飛び込んできたら、なんとこの暑いのによっちゃんがクーラーしとらへんかってね、
あ、
まあまあ、このクーラーも50年前のクーラーでちょっと水がもったりするんですけども、
そう、あれ天井からね落ちてくるよね、
時々ね、あんまり、う
ん、まあ、なんか冷たいなと思ったら、
クーラーもね上から冷水かけて
くれてそういう機能ついてんのかなと思って、
まあ、50年前のアパートですので、
はい、
そんなこともありました、まあ、
全体的にはやっぱ人の出も少なくて、は
い、もうそれ で
お店の人は、
うん、
ちょっと困ってるということですよね。
もうあの困ってね、まあ、こんな大きな声でこんな嬉しそうに言うてる状態はないというようなね、それぐらいやっぱり行き詰まってますね。まあ、この辺で何 何かがないとこれえらいことになるんちゃうかいなというような切迫感みたいなのも僕のようなあのもんもひしひしと感じました。
はい、
以上視察報告であります。
はい、カメラの大林、ロッジ、水野、ヨドバシカメラの皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして文雄君もお疲れさんでした。
はい。